で、この蓮の葉本は、まあ、いろいろな質問といろいろな答え、何人ぐらいか、まあ、何問か、何問ぐらい、40問ぐらい載ってるのかな、あるんですが、その中でまあ、あ、じゃあ吉波くんの質問、答えが載ってるかなと思って、ペラペラと見たらもう2問目のところに載ってるんですね、方言さんの。あれが。で、まあ、本の中ではあまりプライベートな情報が載ってないので、ある程度もそのまんまちょっと読ませていただいて、そのちょっと答えた時のことを覚えてましたら、こんな気持ちで答えましたと。おそらくもう1500件も答えてると、ちょっと、ああ、その時そう思ったけど今違うなとかあるかもしれない。あるかもしれない。で、まあ、それはそれで、まあ、それはそれでもしょうがないっていうか、と思うんで、ちょっとじゃあ、
はい、
質問、はい。ちょっと一部省略させていただいたやつかもしれないです、うん。イライラしないコツという、うん、質問です。子育てや他人の身勝手な発言にイライラしてしまいます。昔から自分は短気な方ですが、イライラする私に、夫がイライラしない本みたいな自己啓発本を勧めてきたので読みました。本についてざっくり説明すると、人生は選択の連続だから、今起こったことは自分が選択して招いた結果だ。つまりそれは自分のせいと考えるとイライラしないだろうと書いてあったので、自分のせいだと思うようにしました。例えば長男の出産の時、かかりつけの産婦人科の担当医師や看護師がとても冷たく人手不足な病院で怒られ放置され散々な目に遭いました。ずっとそれがトラウマです。そして産後は母乳が出ず、周りから母乳はなんで飲ませないの、なんで出ないの、うちは完全母乳だよ、ミルク代高いでしょみたいな言葉の嵐。ああ、病院が最悪だったのも自分が決めた病院だし、よく調べなかった私が悪い。母乳が出ないのも私の体が悪いせい、子供が泣くのも私が悪い、何もかもが自分が悪い。そうやって気づいたらどんどん追い詰められ、夜中に暗い部屋で一人泣いてしまいました。子育てに限ったことではないですが、こうやってイライラした時は、やはり自分のせいと思うべきなのでしょうか。お坊さんはイライラしますか。イライラしたらどうやって気持ちを抑えているのですか。木魚を強めに叩いたりするのでしょうか、うん、という、20代の女性の悩みです、はい、で、それに関する方言さん、吉波さんの答え、木魚に当たるようなことはしません、育児奮闘中毎日大変でしょう。でも子供は素直ですね。子供から学ぶことも多いはずです。何か決断し行動したらそれに伴って何らかの結果が出ます。そこを選択したのは自分です。しかし嫌だな、損した、私が悪いのだとネガティブな感情になるのは選択した結果ではなく、その結果をジャッジした結果です。つまり産後母乳が出ない、矢印、そのこと自体は問題ないことにもかかわらず、友達の言葉、大変でしょう、矢印、相手が私を責めている、矢印、母乳が出ない、私が悪いのだと飛躍した考えで捉えていることがイライラしたり悩みを乱す原因を作っています。事実は大変でしょうで終わり。別にあなたを責めているのかどうかもわからないのに、あんな言い方をしてきたからきっとそうだ、あの表情からあの人は私を悪く言っているなどと根拠のない自分勝手な判断を付け加えているのでしょう。自分で自分を不幸にしているということです。どんな人の言葉もその裏の気持ちを勝手に想像せず、そのままを受け取ったらいい。そうしたらイライラすることもない。もしイライラした時はそれは事実に付け加えてしまったんだなと思えばいい。要するに事実でないことに腹を立てていたのだと。私もたまにイラッとしてしまいます。しかしそれも数秒間、その後はもう過去のことになっています。イラッとしたことに良し悪しも付け足さず、そのままにしておきます。時は流れています。あなたが出産した時の病院の対応に腹を立てても、それも過去の話。今目の前に可愛いお子さんがいるということが事実。イラつく必要なんて一切ありません。小さなお子さんはありのままの事実を受け入れ、良いも悪いもジャッジせず、そのように生きています。過去を引きずり思い出し思い悩むなんてこともありません。 とっても素直です。そんなお子さんのあり方から私たちは学びたいものです。あなたはとても想像力が豊かな方のようですね。想像を膨らましたことは事実からかけ離れます。想像したことに踊らされているのです。幻にあなたはイラついているのです。事実は事実のまま終わらせておきましょう、というような回答で、結構長文のお答えですね。
本当
ですね。
珍しい。
珍しい。
大体短い。
あ、短いですか。
大体短い、
うん。ということで、覚えてますか、これを。覚えてますか、
うんうん、そうですね、思い出しますね。
どうでしたこれをお答えした時の心境とか。
まあ、基本的に全部、同じって言っちゃ悪いけど、うん、どんな悩みでも、悩んでるっていうこと自体が、結局こう自分自身の中で作り上げてるっていうこと、うん、悪いものだとか、自分にとって不都合だとか、なんかこう、なんていうのかな、その起きたもの自体は、うん、現象としてただそれがそのようになってるってことだけなんだけれども、うん、結局こっちで頭の中でいろいろそういうジャッジするっていうか、よしあしを付け出すっていうところが人間の悩みの根本にあるなっていうふうに思うんですよね、
うんうん、
だから結局いろんな方でいろんな角度で悩みを相談していられて、多分僕の回答がすんなり入ら聞き入れられなくて、うん、って言われてもやっぱりこうなんですっていう方もいられるのも分かってるんですけど、うんうんうん、そうなんだけれども、やっぱり本当にこう自分っていうもの、本当に道元禅師様言われてる、ね、仏道をなろうというか自己をなろうなりっていう、ね、まさにはこの自分自身を知るっていうかね、自分を学ぶっていう、
うん、
自分のこの体を通して自分のありようを知るっていうことだと思っていて、でやっぱりそこが分かってくるとっていうのかな、自分っていうのがどういう存在なのかなっていうのが見えてくれば、自然とこう悩みってなくなってくるんだろうなと思うんですよね。だからイラッとしても、まあ、その瞬間はこうイラッとするんだけど、いつまでもそれを結局思い出すんですよね。またその何秒後かにまたそれを、そのイラッとしたことを思い出して、でそのうちイラッとしたこと自体を後悔したりだとか、こうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃこうやっていくんですね。そのと悩みになっていくのかなと思ってて、やっぱり、まあ、そっちの頭の中のことよりも実際こう目の前で起きている現象っていうか、見てみると何にもこう悩みのない世界がこう目の前にあるじゃないっていう、そっちを大事にしたいなっていうふうに、
まあ、やっぱ周りに振り回されてしまうっていうのは、ね、今普通にね、生活してればそうだし、お子さん生まれたりなんだりっていう、やっぱりね、もう人生の一大事だから、いろいろ環境も変わってくるし、もう子供が生まれたことで、まあね、夜泣きもすれば何も手もかかるからってイライラもあるし、そういう意味ではね、やっぱりイライラしてしまうことは仕方ないにしても、その下手にねこう言われたから、あんなことを思ってるんじゃないかって余計なことをやっぱりね、付け加えず、もうそれはそれとして、目の前はでも見を見たらそういうもんじゃないんじゃないかっていう、
そういう気持ちは分からなくはないですけどね。
あ、いやいやして
しまう、そういう、電車の中に乗ってて、まあ、特に子育てしてると、こうなんていうの、
チャイルド
カー、
あ、チャイルドカーと
こういう押すやつ、
あね、ベビーカー、
ベビーカーか、ベビーカーとかでこう電車乗ると幅取るって、チッてこうやる人も中にはいるだろうけど、でもそれでこう自分が悪いんだみたいな感じでこう自分責めちゃうお母さんも多分たくさんいるんだけれども、まあ実際そんな人もいるかもしれないけれども、まあ思われたから何なのっていう、実際問題作り出すのは自分の心の中、頭の中だから、まあまあ、そこは悪いことでもないし、堂々としてていいとこだと思うんですけどね。
あれ、まあ、ちょっと今ベビーカーの問題出たから、ちょっと話ずれるんですけど、どっかの調査で、調査というアンケートで、 あのまあ要するに満員電車とかにベビーカーを、うん、に子供乗っけて乗ってくる親にまあイライラするという、まあ、うちはそういう人はいるんですね。それでアンケートを取ると何パーセントの男性の人は大体 15% か 20% がちょっとやっぱりイラッとするんですけど、その倍ぐらい女性の方が 40% ぐらい、確か 40% が方がイラッとするみたいで、で女の人の方が、男の人がイライラする理由は満員電車の中だから、ちょっと気を使った方がいいんじゃないかっていう、その社会システム的な部分を見るんだけども、女の人は私だったらそうしないっていう視点で、ちょっと違う、まあ、社会的にそれが合ってる合ってないとか、満員電車に乗る乗らないのは非常識っていうよりは、私はそんなことしてないのに、私はそんなことしなかったのに、あなたはするでしょみたいな、結構同性に対する視線が厳しいっていうことがあるみたいで、なんか他の調査でも、例えばあの妊婦さんっていうか、まあバッチ つけて乗るとまあ席譲ってもらえたりとかもする人とかいて、あれなんだけど、それもやっぱりあの満員電車で乗ってくるなと、妊婦なんかって、それバッチを逆につけるとそういういじめに遭うみたいな、
で
つけない方もいらっしゃるみたいな、それもやっぱ女の人の方がなんかちょっと反対意見が多いらしくて、まあでもそういう
寂しいな。
いやそう、寂しい、
寂しい感じ
だし、なんかね、まあ、余裕がないのかもしれないですけど、ちょっと後で触れるかもしれないですけど、その世の中の今の、まあ大きな風潮として、その善悪をはっきりさせるとか、悪い人をひたすら叩くみたいな風潮があるので、まあ、そこら辺の話もちょっと後半にそういう話はできたらなと思います。はい、とりあえずちょっと前半はここら辺にして、後半は、もうちょっとまあハスノハの方と、あとはその最近のニュースについてもちょっといろいろとお話をお伺いしたいと思います。
はい、
とりあえず前半戦終了です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。